不思議ですね。昨日披露宴の宴会があって、今朝成人クラスに宴会の話があって、そして今日の例え話のセッティングも披露宴の宴会です。偶然でしょうか、わかりませんけど、私たちはずっとキリストの例え話を学んでます。今日8回目です。披露宴の定石、例え話です。今日私たちが学ぶ、例え話は最も安い、わかりやすい例え話の一つです。なぜならば11節にイエス様はこの例え話の意味を教えてくださいます。この例え話のセッティングといいますか、舞台は披露宴、結婚式の披露宴です。そしてこの披露宴が行われた部屋は、私たちが食事をする部屋に似ていたと思いますよ。ただ一つの大きな違いがあったと思います。私たちのテーブルは長方形のこういう形です。当時の披露宴の時のテーブルは英語の U、 その文字の形だったと思います。だから私たち の食事、食堂にはテーブルの頭2つあるんです。おそらくここのテーブルには頭は1つしかなかったと思いますよ。その違いがあります。そしてもちろん主人役はそのテーブルの頭に座ります。そして一番偉い人々は近くに右と左に座ります。昨日、披露宴に行って、ずっと前の方にいると分かってびっくりしましたね。私こんなに前に座る資格はないと思いました。そして家族の皆さんが後ろになっていると見てびっくりしましたね。アメリカだったら逆になると思いますが、びっくりしました。そしてあんまり偉くない人々はみんな後ろの方に座りますね。だから、この例え話の中でこれは定材と、密席と末席ですかと呼ばれています。じゃあこの披露宴が行われる部屋のドアが開けられるときどうなるか想像してください。もし昨日席が決まってなかったらどうなったんでしょうかね。みんな急いで前の方に席を取ったかな、わかりませんけどね。でもここではみんな急いでね、できるだけ前の方の席を取ろうとします。キリストがこれを見ていました。そしてこの8、19節に書いてる例え話を話されました。箴言の25章の6節と7節にこれに似てる言葉があります。箴言25章6節と7節には、箴言25章6節7節、王の前で横柄ぶってはならない、偉い人のいるところに立っていてはならない、高貴な人の前で下に下げられるよりはここに登ってきなさいと言われる方が良いからだと似てますね。じゃあ皆さん、ドアが開いた時に急いでその前の方の席を一つ取るってできたそう、そうにしたね。ね。やったやったね。主人役の近くへです。やったやった。そして突然誰かがあなたの肩を柔らかく叩く。そして見ると主人役です。そして彼の隣に立っている人を指して、あなたの席をこの人にあげて後ろに行きなさいと言われたことを考えてください。もう恥をもうかきながらずっと後ろの方に行って冬座ります。だから言ったように非常にわかりやすい例え話です。そして意味もわかりやすい。11節には、誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされるからですと書いてあります。この箇所は、この例え話、私たちに謙遜の大切さを教える例え話だと思います。謙遜、へりくだることについて教えてくださいませ。命令が聖書に一回だけ書いてあるなら非常に大切です。 でも、へり下りなさいという命令は聖書にいくつか何度も書いてあります。二つだけ見ましょう。ヤコブの四章の十節を見てください。ヤコブの四章の十節。これが命令であるということに注目してください。主の御前で、へり下りなさいと書いてあります。そして、ヤコブの後に出てくる第一ペトロの五章の六節。第一ペトロ五章の六節です。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさいと。命令です。あとこの箇所はいくつもありますよ。今日この学びを三つに分けて、謙遜のことを考えましょう。まず謙遜の意味。そして二番は謙遜の模範。そして三番、謙遜の報い。まず謙遜の意味。もう一回、今ペトロを見てますから、もう一回失礼しました。五節を見てください。あなた方は、五節です。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。ここです。みんな互いに謙遜の身につけなさい。と書いてあります。身につけなさい。英語の聖書は、clothe、服を着る。という、服を使ってますけど、ここでペトロが言ってる服は、奴隷のエプロンですよ。ね。主人の仕事をやるときに、奴隷が着るエプロンのことですよ。普通エプロンのことを考えると、女性が着るものだと思いますね。私は、自分の家で一人で家事をやっているけど、でもエイプロンを着ることがないですね。でもね、謙遜のエイプロン、それは男性も女性も着るべきものでありますよ。毎朝服を着るときに、ぜひ謙遜を着ることをぜひ忘れないでくださいね。クリスチャンにとって、最もふさわしいという服は、謙遜のエイプロンだと。言われてます。謙遜を説明する聖書の箇所がいろいろありますけど、私一番いい説明は、フィリピの2章の3節と4節に書いてあると思います。フィリピの2章の3節と4節に、ぜひ、これを見ていただき、いや、こうしましょうね。一緒に読みましょう。声を出して。これ謙遜です。よろしいですか？フィリピの2の3と4、じゃあ1、2、3。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。謙遜には4つのことが含まれています。まず、謙遜は自己中心と反対です。言い換えれば、謙遜のエプロンを着て、他の人に仕えるとき、私たち自分自身のためではなくて他人のためにします。そして、第二、謙遜は虚栄と違います。謙遜のエプロンを着て他の人に仕えるとき、私たちの動機は褒められることではありません。見られることではありません。3番は、謙遜は他の人を自分よりも優れたものであると思うことです。4番、謙遜は自分のことばかりではなくて、他の方々のことにも顧みることです。この4つのことは、謙遜の説明する言葉であると思いますよ。結局、謙遜を身につけることは、自分の無にして、しもべの形を、姿を取ることです。インドのアンタチュバル、不可植民って言いますか、の中で伝道している婦人宣教師の話を聞きました。このアンタッチャブルはインドの、カースト制度から外れた最下位層の人たちです、ね。ある日、すごい痛みで苦しんでいる男性は彼女のところに来ました。彼の足には大きなトゲ が入ってました。そして、この研ぎは彼の足にかなり深く入いて、ほんのちょっとした部分だけが足から出てました。この方は宣教師に助けてもらうために彼女のところに行きました。彼女にはね、その研ぎを引く道具は何もなかったから、彼女はひざまずいて自分の歯でその研ぎを掴んで、それを引き出しました。そうするために、このアンタッチャブル、その男性の足に自分の唇で触らなければならなかったんですよ。その人は驚きました。どうやって彼女はその清い唇を私の汚い足につけることができたかって驚きました。次の日に、その人は自分の奥さんの宣教師のところに連れてきました。そして二人ともイエス様を信じて何年間ずっと長い間忠実に神様に仕えました。彼らをキリストに導いたのは何ですか？あの宣教師の態度です。自分の無にしてしもべの仕える者の姿を取る。その態度は二人をイエス様に導きました。皆さんもお聞きします。あなただったら自分の唇をその人の汚い足につけてその研ぎを引き出すことができたと思いますか？ですね。ね。もし私たちの答えは、いいえ、できなかった、だったら、私たちまだ、謙遜の身につけてない可能性が高いと思いますよ。3番目は、謙遜の模範。皆さんに面白い質問をしたいと思いますけど、もし皆さんにイエス様の人格を一つの言葉で説明してくださいと私言ったら何にしますか？イエス様の人格を一つの言葉だけで、どの言葉を選べますか？愛はどうですか？ね。確かにイエス様の愛は大きな愛でありました。恵みはどうですか？聖書によるとイエス様は恵み深いお方でありました。憐れみどうですか？聖書を読むときにイエス様はとても憐れみ深いお方であったとわかります。また、こういう選んでも、こういう特性はいっぱいいますけど、イエス様ご自身にこの質問に答えていただきましょうか。ね、マタイの11章、28節からです。イエス様はあなたどんなお方ですか？マタイ11章28節、すべて疲れたい人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ここです。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますと書いてありますよ。イエス様はあなたどんなお方ですか？私は心優しく減り下っていると、イエス様は答えました、ね、だから心優しく減り下っている、日本語にはこれを説明している一つの単語がありますか？私はそれは謙遜単語だと思いますよ。イエス様は謙遜なお方でありました。キリストの謙遜はどの程度の謙遜であったか、それを説明する素晴らしい箇所があります。ピリピ人の手紙をもう一回開けてください。二章。さっき私たち三節と四節を読みました。もう一回お読みします。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分の言葉だけではなく、自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間では、このような心構えでいなさい。それは、キリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分の無にして、使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストを キリストは人としての性質を持って現れ、自分の卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですと書いてあります。これはイエス様が残してくださった模範です。ご自分の無にしました。使える者の姿を取りました。自分の卑しくしました。ご説にあなたの間ではそのような心構えでいなさい書いてあります。私たちがキリストの模範のとして学ぶことはこのことです。謙遜な人になることは他の人に使えるものになることです。キリストと同じように私たちは使えるものの姿をとります。マタイの20章を開けてください。ここでイエス様はそのことを教えてくださいます。マタイ20章26節、途中からですけど、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うのはあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえて使えるためでありと書いてあります。キリストは使えるものの姿を取りました。2年間ある牧師は歯医者さんの奥さんのイエス様に導こうとしました。でも どんなに上手に説明しても彼女はイエス様を受け入れようとしなかった。ある日牧師がその待合室に座っているとき、一人の婦人が入ってきました。牧師が彼女を見たときに、彼女は貧しいものであるとすぐわかりました。ボロボロの服を着てました。そして手に入れ歯を持ってました。そして彼女は、歯医者さんの奥さんに言いました。この入れ歯をもう合わないんです。ね。そして歯医者さんの奥さんは、もうすいませんけど、保証はもう時間切りです。ね、あなた新しいのを買わなければならないんですよ。貧しい人は、でも新しいのを買うお金がないよと言いました。この会話を聞いている牧師は、その歯医者さんの奥さんに、彼女の新しい入れ歯を作って請求書を私に送ってくださいと。歯医者さんの奥さんは、でも先生、新しい入れ歯はもう400ドルですよ。ね、牧師は、いや、分かっている。新しい入れ歯を作ってあげてください。そして請求書を私に送ってくださいと言いましたね。二日後、歯医者さんの奥さんから牧師に電話がありました。先生、私は、先日あなたがやったことを忘れてできません。今日私と話す時間がありますか？私はイエス様を信じたい。って言ったんですね。2年間彼女は彼の言葉に対して無関心だったけど、その貧しい方に仕える彼の姿を見たときに彼女は感動しました。だから皆さん、まあでも先生、私には他に人にあげる400ドルがないよと言うかもしれませんけど、分かってください。他の人に使えることはお金と関係ないですよ。関係ないです。心構えです。心構えです。他の人にあげるお金がないかもしれませんけど、自分自身のあげることができますよ。それはイエス様がなさったことです。これはイエス様が残してくださった模範ですよ。最後に3番、報い、謙遜の報い。キリストの報いを見ましょう。フィリピの2章に戻りましょう。9節から見ましょう。キリストはご自分の無にして使える者の姿を通りました。9節、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口が主、イエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですと書いてあります。キリストは使える者の姿を取りましたので、 自分の卑しくしたから、神様はキリストを高く、上げてくださいました。じゃあ私たちも、自分の無にして使えるものの姿を取れば、私たちどんな報いを受けますか？主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。ヤコブの4章の10節です。ヤコブの4章の10節です。神の御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださる。第一ペテロの五章の六節です。神様私たちを高くしてくださいます。もう一つの報いがありますよ。神様に用いられるクリスチャンになります。第一コリント一章を見てください。第一コリント第一章。26節から第一コリント一章26節からです。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするために、無に等しいもの、無に等しいものを選ばれたのです。それは神の御前で誰をも怒らせないためです。特にね、無に等しいものという言葉に注目してください。無に等しいもの。面白い説明を読みましたけど、無と翻訳されているギリシャ語、その単語の意味はね、一より少ないという意味だそうです。一より少ない。皆さん、一より少ない数字は？ん？何ですか？どうぞ答えてください。分かってるなら。ん？そうです。ゼロです。ね？これは、分かってる方は手を挙げてください。心配です。ゼロです。ゼロ。多くの人々一番好きな数字は1ですね。1番になりたい。でも聖書によると、神様が用いてくださる人、神様を選んでくださる人は1より少ないです。ゼロです。皆さん時々私を褒めてくださいますけど、でも、ほとんどのことは、私は無に等しいです。等しい。ことですよ。私ゼロです。分かってます。いつも高ぶるときに神様は私にあなたがゼロですよと、という覚えさせてくださいます。あるとき、小倉の、ウェディングチャペルで説教しました。マリー・デ・クールっていうの知ってますか皆さん。ね、立派なチャペルですよ。これはそのチャペルで結婚式をした夫婦たちのためのイースターの集会でした。50人ぐらいは来ました。そしてとっても形式的な集会でありましたね。聖歌隊はハラリアコーレスを歌いながら入りましたよ。それほど形式的ね、的でした。そして私は聖歌隊について入りました。私は階段に登って、講壇の後ろの席に座りなさいと言われましたけど、聖歌隊が並んでいるとき、聖歌隊と講壇の間に入ることができなくなったんです。そして私はじゃあ講壇の右、という花の間を通って、という右から登っていこうと思いました。ただね、 あのチャペルの通路はね、床よりも15センチぐらい高いんです。ね。だから、通路から足を踏んだ時、ね。もうちょっとでマリンバの上にこういう倒れるところでしたよ。もう、とても恥ずかしかったね。それだけじゃありません。イースターの集会でしたが、私の2、3回、クリスマスって言いましたけど、もっともっとこういう恥ずかしくなりました。それだけじゃありません。集会の後でティータイムがあったんです。そして私、できるだけ多くの夫婦と話したいと思って回ってましたね。一人の女性はかなり出てて、妊婦のこういう服を着ていたので、私は、ああ、予定日はいつですかとかで、こういう聞いて話しましたね。そしてもう一人の女性はかなりこういう出てたけどね。ああ、赤ちゃんは予定日はいつですか私は妊娠してしませんよって言われました。新学校でね、こんなことしていけないと教えられました。こういう本当に赤ちゃんができているかどうか確かめるまで聞いたらいけませんよという教えられましたけど、それを忘れた人は、いつですか？いや、まだでき赤。それ後でね、2、3週間前に結婚したばかりだったというのが分かりましたね。またとってもこういう恥ずかしくなりました。家に帰る途中ね、私この箇所の部分を思い出しました。そしてもう一回覚えました。私は無に等しい人です。私は0より、1より少ない人です。私0です。でも、皆さん、神様は無に等しい人を用いてくださいます。神様は1より少ない人を0を使ってくださいますよ。ご自分の働きをする人々を選ぶときに、イエス様と同じように自分の無にして、使えるものの姿を取る人、そのような人を選んでくださいますよ。私たちは、もし偉い方が、この教会に来たら、多くの人々も、来るだろうと思いますけど、違いますよ。この教会を成長させる人々は、イエス様の心構えと同じ心構えをして、自分の無にして、使えるものの、姿を通る人々です。ぜひ、私たちは、使えられるために、使えるために、教会に来て、そして、ここでは、イエス様が取った姿と同じ姿を取って、ご自分の無にして、謙遜のエプロンをつけて、一緒に神様に使いましょう。